西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、癒しをもたらす西宮の木々と題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしてまいります。藤原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
樹木医、木のお医者さんっていうのを先週伺ったんですけれども、じゃあもう本当にあのご家庭のちょっと弱った木のケアもなさるし、まあ、公園の木もって、守備範囲は広くてらっしゃるんですか？
そうですね、いろいろあの樹木にも専門がありますから、うん、まあ、巨木専門の方とか、
はい、
移植を専門になさっておられる方とか、
うん、
診断を専門にされる方とか、
はい、
いらっしゃいますけどもね。
はあ、はい、藤原先生は特にまあ桜がご専門ということで、
はい、
もう桜のケアを全般ということになるんですか？
そうですね。
まあ、そのご専門の桜、先週はですね、秋に咲く桜みたいなことで、秋にも桜が咲くんだということをお話しいただいたんですが、さあ、2回目の今日は、西宮のシンボル、クスノキということでお話を伺うんですが、あの先週の桜が西宮市の花ですよね。
はい。
で、このクスノキが西宮市の木。
そうですね、市の木ということになってますね。
はい、
昭和53年ですかね、市民公募で選ばれたというふうには聞いておりますけど、
うん、それだけやっぱり市民の方の目につくというか、西宮を代表する木だなって思うぐらい、クスノキは西宮に多いわけですか？
多いですね。市内あの桜も多ければクスノキも多いですね。
クスノキって結構あの寿命も長いって言われてるんですよね。
はい、そうです。
本当なんですよね、
はい、これは。あの、寿命は長いですね。
はあ、はい。じゃあ我々をもうはるかに追い越して、もうめっちゃ長生きなクスノキさんがいっぱいあるんですね、西宮には。
そうですね。はい。巨木であり寿命が長いということですね。
巨木。
はい。
そうですよね。結構大きいですよね。はい、はあ。寿命の長い木っていうのはクスノキの他にもあるんですか？
あります。あの、まあ、寿命だけで言うとね、杉なんかも当然寿命長いのご存知ですし、はい、まあ、イチョウの木なんかも長いですしね、
はい、
で桜の仲間で言ったら江戸彼岸とか、ケヤキとか、まあ、そういった木なんかは全て寿命は長いですね。
長いってどれぐらいのことを長いというのだっていうことなんですが、先生どれぐらいいくと、はあ、寿命が長いなっていう。
そうですね、あの、まあ、日本はねまだそんなに長くないというか、はい、大きさもやっぱり世界レベルではないのはないんですよ。
そうなんですか。
世界的に言うと、うん、まあ、その巨樹って言われるものではですね、うん、まあ、その巨木でほとんどそのイコール本当の樹齢っていうのが分かってる樹木っていうのはほとんどないらしいんですけどね。だ巨木イコール、うん、あの、まあ、寿命の長いものっていうには限らないんですよ。あの巨木でないものでも、まあ、寿命の長いものっていうのはありますね。
じゃあその成長が早かったりとか、
そういうこと
で大きくならなくてももう長生きのもあるしっていうことなんですか？
はい、その世界的にはあのセコイアなんてすっごい木がアメリカにありますでしょ、あの幹の股にこう車がトンネルにくぐっていってるような写真とかね、
はいはい、ご覧になったことあるもんね。
あんな木もありますし、
はい、
まあ、うん、そんなに大きくないんですけど、もう樹齢はどれぐらいか推定できないというもので、うん、例えばあのマダガスカル島にあるあの、バオバブ、マダガスカル島というのはバオバブですね。バオバブの木って言ったら、はい、こうずんぐりむっくりした、
うん、
あの幹肌がすごい幹があって、上にポッとこう葉っぱだけがあるというような、
うん、
そんな木なんかもありますよね。あんなまあ巨樹ですけども、まあ、樹齢がちょっとよく分かっていない、
うん、
で、まあ、北アメリカの西海岸の方行くと、まあ、ホワイトマウンテンの乾燥した、まあ、山岳地帯に行けばですね、あのブルスルコーンパインという木があるんですよ。でそのブルセルコンパインはあの樹木の王様っていうふうに言われてまして、
うん、
まあ、その地上に生存する最古の生命体っていうふうに 言われてます、はい。で、まあ、じゃあどれぐらいなんかというと、まあ、世界長寿の木と言われてますけども、まあこれあの、まあ、その中でもあの最長寿の木はあのメトシェラとかですね、あのそのメスゼーラとかいう名前をこうつけてこう固有名詞に、だから人間の名前と同じように、
は
あ
は
あ、まあ、そのあのブリュッセルコーンパインの中でそういう名前がついてる木がありましてね、
うん、
それはきちっとこうあの測定した結果がね残ってるんです。でこれはあの4700年以上の、まあ、樹齢というふうに言われてますけどね。
4700年、はい。
でそれそのね、あのじゃあブリュッセルコーンパインがでかいのかいったら全然でかくなくて、まああの、まあ、海星寺にあるようなクスのよりもはるかに小さいね、はい、大きさのものなんですけど4700年。でこれは、まあ、すごいあの劣悪な乾燥地帯であり、まあ、極寒の地域なんですけど、そこでおる木なので、まあ、100年で、まあ、2.5 センチぐらいしか太らないんですよ。
なるほど、はい、うん。
で、まあ、樹齢4700年っていうのは、まあ、ちょっとそれをこうあの推定というかあの年輪を数えるとね分かったということなんですけどね、はい。ですからあの、まあ、いわばそのエジプト の, あのピラミッドを建ててるような時代に芽生えたというかそういうことですね。
すごい生命力ですね。
日本で言ったら三内丸山遺跡のね、あれはまあ1000年ぐらい、まあ、中で続いたと言われてますけども、まあ、そういったところの時代にこうパッとこう 目からあの
芽吹いた。
そうです。それがまあ今でもあるということですね。
でこれちょっと日本は負けますか。
そうですね。で日本で言うと、
はい、
まあ、屋久島の、まあ、縄文杉なんかが、まあ、一時樹齢7000年っていうふうに言われましたけどもね、
はい、
まあ、これは実際には、まあ、あの2500年以内ぐらいかなという、はい、話です。
そうなんですか。で、
まあ、ただまあ2500年といえば、まあ、弥生時代ですね、うん、日本で言えば。
あ、でもそれでも十分古いですよね。
縄文杉じゃなくて弥生杉なんかっていう感じなんですけどまあそういったあの屋久杉なんかはね、あのかなりその寿命の長い、しかも巨木になる木で、まあ、先ほど言いましたようにあの寿命は長くても、まあ、巨木にならない木もあるということなんですけどもね。
でもなんか巨木大きい木っていうと、うん、なんか長いこと生きてるっていうイメージとしてはありますよね、
はい。
うーん、
まあ、だからセコイアなんかは、まあ、まさに巨木であり、まあ、寿命の長い木というにも考えられますけども、
この巨木になる木の種類というのはもうある意味限られてる。
限られてますね、
わけですか。や
は
り、
はい、
はあ、どんなもんが大きくなるんですか、ね。
まあ、そうですね、日本でいうと、まあ、あの巨木ランキングの、まあ、トップ10、
あ、そんなんがあるんですか。
トップ10、はい、まあまあ、トップ50とかいう、はいはい、まあ、ランクになると、あの江戸彼岸っていうね、桜の種類の、はい、あの江戸彼岸っていうものが入ってきます。これはあのネオダニ、岐阜のネオダニに、ね、あのある、まあ、もう樹齢1000年以上って言われているような、そういったあの江戸彼岸っていう桜があったりとか、あと、まあ、杉でイチョウで、まあ、桂の木とか欅なんかが、まあ、あのその居住ランキングの50以内に入ってきますけども、
うん、
ただあの今日の話題になってますクスノキというのは、
はい、
まあ、そのランキングの10位の中でも9本がもうクスノキという、ことになりますけど、
ね、圧倒的にじゃあ大きくなる木、はいはい、ということですか、
はい。
どれぐらい大きくなるんですかね。一番大きいのってどこのどれぐらいの木なんですか。
あのクスノキで一番大きいものっていうのは、あの鹿児島県のカモノオグスというクスがあります。このクスはあのトトロのね住む、まあ、あのクスノキのね、はい、そういったあのモデルになった木なんですけども、
本当にじゃあ大きいんですね。
大きいですね。データで言うと高さがまあ30メーター、
うん、
で、まあ、地上からまあ 1.2 だから胸高っていうんですけど、胸高の高さの周りっていうのは幹周りっていう、まあ、通常樹木を測る時の基準なんですけどね、
はい、
そのちょうどその胸高 の, あの幹周りが24メーターあります。
24メートル
根回りが33メートルという。で中にかなりの大きな空洞がありましてね、でその空洞は、まあ、広さが13平米ほどあるんですよね。ですから畳8畳分ぐらい の, あの空洞があると、
はあ、
であの現地行って僕も見て驚いたのは、はい、その空洞、樹木医さんとかがねやっぱり治療もする関係もあって多分弱ってきてますので、はい、であの扉がついてるんですよ、空洞の中に入れる
じゃあ一般人はむやみには入れないように。
入れないですけど、 で扉を開けるとその空洞八畳の間のね空洞に入れるということで
住めますね。
まさにトトロがね住めるような場所がありますね、はい、でまあちなみに樹齢は1500年というふうには推定されている時ですけども、
そうなんですか。
なかなかね樹木がなんか空洞になってしまうと、うん、ちょっと年輪をカウントしたりとかいうのができなくてね、うん、やっぱりそれがもともと小株でその太さになったのか、幹立ちこう株立ちになっているものがくっついてですねその太さになったのかいうのが、うん、なかなかわからないんですよね、うん、ですからもう大体想定で、まあ、それぐらいだろうということなんです。
じゃあそれこそ樹木医さんのお力でここからまだまだ長生きさせていただきたいですよね。これは
そうですよね。
うーん、西宮ではどうなんですか。
そうですね、西宮の巨木については全てをねこう、はい、調べたわけではないんですけども、うん、まあ、保護樹木と言われる、まあ、西宮の条例によって指定されている保存樹木というものの中にですね、先ほど言いました幹周りと高さとか、はい、まあ、そういうのを取っているデータを見ていきますと、やっぱり圧倒的に多いのがクスノキで、
はい、
その次にエノキ、これは一里塚の木って言いましてね、昔はこうエノキが一本来るたびに一里歩いたのが分かるように街道沿いに植えた木なんですよね。ですからまあエノキっていうものが結構あります。ですから街道沿いなんかにエノキが残っておれば、はい、まあ、その名残ですね。で、まあ、海沿いにも多くある木なので、まあ、そういった木があると。であと黒松なんかがあります、
う
ん、で、まあ、その中でも一番大きなのが開成寺の大臼ですね。開成寺の市役所の前にあるお寺ですけども、
はい、
そこにある大臼が、まあ、最大のもので、まあ、県の天然記念物にもなっているということです。
これはもう樹齢はかなりのもんなんですか。
これもね大きさでいうとね、まあ、高さが20メーターで幹周りがまあ 6.1 メーターですので、うん、まあ、先ほどの海星鴨の大臼は24メーターですから、まあ、まだまだちょっと細いんですけどもね、はい、6.1 メーター枝張りが26メーターということ で、
はい、
でこれは記録が残ってましてね、海星寺 の、 まあ、創建改装の時の、往年元年、まあ、西暦で言いますと1394年に、
はい、
まあ、無印僧院さんがですね、まあ、お手植えされたというのが伝わっておりまして、まあ、それから推定すると、まあ、樹齢約620年ぐらいということになります。
600年以上ってちょっと考えられない、ね、本当長生きですよ ね、 ね。まあ、市役所の一帯開成寺のあたりっていうのは、はい、他にもクスノキがたくさん植わってますよね。
多いですね。はい、教育委員会のところなんかのクスなんかは2番目にね、うん、周辺で大きいものになります、
はい、
ですから、まあ、開成寺のクスの兄弟なんかなと思うんですけども、うん、他はまあ市民会館とかね、はい、検察庁とか、まあ、西宮の各公共施設なんかに残っているようなクスノキいうのは、うん、まあ、ひょっとしたらその開成寺のクスの子供にあたるものがね残ってまして、うん、まあ、とにかくほとんど大きなクスノキばかりですから、うん、まあ、市の条例による保護樹木に指定されているという感じですね。
そうなんですか、うん、やっぱりこれは保護樹木ってしてみんなで大切にしようってっていうふうに守っていかないと、なんか切り倒されたりしたらえらいことになりますもんね。
そうですね、
はい、
とかくちょっと枝が出てきて葉っぱを落とすって言うと嫌がられてね、強剪定をされたりとかいうことにもなりますからね、はい、やっぱりそういった形で守っていかないとなかなか守れないと、
はあ、
いったことになりますね。
西宮市はこうやって保護樹木ということで守ってる木っていうのはたくさんあるわけですか。
西宮ではね今150本ほど約、うん、保護樹木になっているというふうには聞いております。
そうですか、はい、じゃあもちろんこの開成寺の大臼がまあそのトップですか。
そうですね、一番大きさでいうとトップになりますね。
その他にはどんなものが、
保護樹木によの、データだけでいくと、
はい、
まあ、2番目の大きさを誇るものが、うん、山口町の中野にある大茅、
うん、
大茅の茅の木ですね。
茅の木
これは、はい、平家の落人伝説にまつわる木というのは聞いておるんですけども、
は
あ、そういった大茅があります、
は
あ、まあ、さらにこの近くですと甲子園口5丁目のこれはまあ身内にあるクスノキですけどね、
うん、
これがまあ大きさでいうとまあ3番目にあたる きなのかなと思われますね。
やっぱり保護樹木に指定されて大事に守っていこうということなんですね。
はい、
まあね、神社とかお寺とかのところも保護樹林みたいな形でね、保護しなさってるところもいっぱいありますし、
はい、
やっぱりあの市民もこう緑を大切にしようみたいな、そういう気持ちが普段からねあるわけで、そうやってこうずっと延々守ってきたっていうことで、今そんな何百年もの木がねこうやって西の上にたくさん残ってるっていうのは嬉しいことですよね。
はい、
でもなんであの神社とかねお寺とかのね近くにこう大きいクスノキとかあるんですかね。
そうね、社寺にすごく多いんですよね。
多いですよね。
例えば西宮神社行くとクスノキかなり多いですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、でまあこれはまあ、全体的にその独特のまあ匂い芳香を放つんですよね。で、まあクスシっていうのがまあ語源と言われてまして、クスシがクスノキになったんではないかというまあ説があったりとか、まあ、これ通常そのクスノキが樟脳として使われることはまあ有名なんですけども、
防虫の
そういうことですね、
着物なんかのところに入れておくと、
はい、で元々はだから薬の木からクスノキになったんではないかといったようなこと で、まあ、そういったまあ、その根木、まあ、材とかですね、根をまあこう上流水蒸気によるまあ蒸留をして、うん、まあ、小脳というのは生成するんですけどね、
はいはい、
でこれ当然防虫効果がありますから、タンスの中に入れたりとか、
うん、
昔はね小脳の匂いがする服を着て今ありましたけども、
衣替えしたばっかりやなみたいな。
そうなんですよ、
はいはい、
小脳の匂い多分懐かしいと思うんですけどね。
はい、でもクスノキの木のそばに行ってそんなに匂いますか。
ただね、根っことかね葉っぱをちょっとちぎってね、はい、匂いを嗅ぐと小脳の匂いしますよ。
そうなんですか。
はい
は
い、へ、それお寺のお湯はまあ当然そういった、まあ、防虫効果があるということで、
はい、
まあ、使われますし、当然薬とかね、まあ、この血行促進作用があったりとか鎮痛作用があることで、まあ、そういうの湿布薬ですね、まあ、清涼感なんかもその匂いするので、まあ、リップクリームとかかゆみ止めとか、まあ、そういった形でその昔はね、はい、まあ、そういう外用の薬品みたいな形で使われてきた歴史もあります。で、まあ、先ほど言いましたように防虫効果でいうと、まあ、巨大が得られるっていうのは、まあ、かなり大きくなるので、まあ、切るとそこそこの大きさの木になりますよね、
はい、
いうことから、まあ、その昔は家具にしたりとか、あれとか、まあ、飛鳥時代の仏像なんかの材料はこのクスノキでなんかの場合もあるんですね。防虫効果があるので、で、まあ、虫の害がから防げたりとか腐敗にも強いと、
うん、
いうことで、まあ、丸木舟に使ったりとかですね、まあ、古来からそういう船の材料とかで重宝されたりとかいうことでね、まあ、お寺なんかはその木を植えとくと、まあまあ、防虫効果もあるし薬も使えるし、ほんで大きくなったら、まあ、ちょっとお寺の仏像、まあ直接それをね仏像されるかどうかのあれとしても、まあ、そういろんな用途があるので、まあ、お寺とか神社さんにはですね、まあ、クスノキっていうのは昔からこう重宝されて植えてこられたということですね。
じゃあ昔からそのクスノキの特性みたいなのをちゃんと知ってたっていうことなんですね。
そうですね、
みんながね。クスノキは寿命としてはどこぐらいまで行くんですかね。
先ほど言いました鴨の大草で言うたら、まあ、1500年、鴨の大草1500年なんですけども、だいたいその全国的に見ても1000年ぐらい、はい、クスノキの樹齢が結構1000年ぐらいのものが揃ってますので、
はい、
まあ、海瀬寺の大草はまだまだ620年ですのでね、はい、まだそのクスの大先輩のクスから見ればまだ中堅のクスというかという感じにはなると思いますね。
まだまだ頑張ってもらわなあかんというところですか。
まだまだ我々西宮市民を見守っていっていただきたいなと
そうですよね
思いますけど、
まあ、でもクスノキにはいろいろまつわるお話とかいろんな紅葉とか、ね、さっきの薬になったりとかっていうこと以外にもなんかいろいろあるみたいですね。
そうですね、クスノキの葉っぱっていうのはわりかし硬くて、
うん、
こう葉っぱ同士がこう擦れ合う音っていうのがすごいこうあるんですよね。でその擦れ合う音で、まあ、他から入ってくる雑音を打ち消すということで、まあ、その音の干渉でその街の騒音なんかを消す作用があるということで、まあ、わりかしだからクスノキがあるその社寺なんかっていったこうシンとしたこう独特の外界からの音を遮ってくれてるというかね、いうことではその消音効果というか、 まあ、そういったものがあるので、まあ、昔はよく街路樹、まあ、街路樹で結構西宮は多いですけども、例えばクスノキ通りって西宮で言ったら高等園のありますよね、
はい、
あれはもともとこうあるまあ、お宅の周りにずっとこう植えられたものが林片の植栽として残ってるんですけどね、ああいったことで街路樹として植えられた歴史があったりとか、
うん、
で、まあ、病院とか、まあ、そういうその観賞緑自体なんかにもやっぱりそういう公害防止とか、まあ、その騒音防止とかいう意味で積極的に植えた歴史はあります。
ほう、はい、じゃあ大邸宅とか大きな病院とかそういうのはこうクスノキに囲まれてみたいなところがいっぱいあったわけですね。
そうですね、
まあ、今もあるんでしょうしね、
はい、
その他にも
そうですね、まあ、香り、そのクスノキの香りのわりかしリラックス効果があるっていうふうにも言われてまして、
うん、
まあ、その、まあ、ちょっと刺激的な部分もあるので、まあ、リラックス効果もありながら、まあ、逆に気持ちも高揚させるという働きがあるということでね、まあ、これ、まあ、ある論文によるとそのうつ病症状を和らげるっていうような効果もあるっていうふうな論文なんかもあります。はい、まあ、それはまあ個人差もあるのでね、はっきりしたことわからないんですけども、
でもじゃあちょっとこうアロマ的な使い方もできると、そういうことですね、はい、いうことなんですね、はい、へえ、じゃあクスノキっていうのは本当にいろんな我々の役にもいっぱい立ってくれてる木なんですね、
はい、
はい、ということで、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、西宮で一番の巨樹は何でしょうか。
はい、お寺のですね、
はい、そうですね、
はい、ということでございます、
はいはいはい、
さあこれが今日の問題です。先週のお答え、そして来週お出しする、クイズの答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしております。さあ今日はですね、西宮のシンボルクスノキということで藤原先生にいろいろなお話を伺ってきたんですが、なんか随分とクスノキっていろんな不思議な魅力だったり紅葉だったりがあるという、まだまだなんかちょっといろんなこと知りたい、そんな木ですね。
はい、
はい、
まあ、人とのね生活の中でこう密着に、うん、ある木ということですよね、それがたまたま巨樹であり大きくなる木であったということ なのかなと思うんですけどね。
そうですね、でまたこう自分を守るためにいろんなこともしてるとかっていう話も伺ったんですか。はい、
そのダーウィンの進化論じゃないですけども、クスノキであまり知られてないんですけどもね、葉っぱにダニ室ってダニ部屋っていうのがあるんですよ。でダニっていうのはちょっと気持ち悪いって思うかもしれないんですけども、葉っぱを見るとね、葉脈って言ったら脈がこう何本かどんな葉っぱでもありますよね、
はい、
でクスノキの場合はこう三つ股というかね、はっきりした主要になる主脈と側脈、まあ、これがちょうど三つ股になってる場所にポコッとこう膨れた部分があるんですよ。ちょっと、はい、機会があればねまた見ていただきたいんですよ、でそのドマティアっていうその、まあ、ダニ部屋ダニ室なんですけどね、
うん、
これはもともと何のためにあるのかっていうのはよく分からなかったんですけども、最近、まあ、いろんな学説も出てきてましてね、でそのダニ部屋の中をこう見るとね、やっぱりダニが生きてるんです、
はい、
気持ち悪いでしょ。
いやえ、寄生してるんですか。
寄生というかね、共生してるんですよね。
共生
で、ね、何をしてるのかというと、うん、まあ、クスノキもそれ住んでるダニっていうのはですね、決してクスノキに悪さをしない、
うん、
肉食の、ね、ダニであったりとか、
うん、
菌性のダニっていったらこう葉っぱの上にカビなんかが生えたらそのカビを食べてくれるダニがねいてましてね、で肉食のダニは何をしてるのかというと、そのダニっていうのは葉っぱを食べるダニもいてるんです。汁を吸ったりとか、
はい、
でそういうダニを食ってくれる肉食のダニがいてるんですね。だからそのカビを退治してくれたりとか、
はい、
でその、まあ、肉食でこの他のダニを、まあ、悪いこと葉っぱの上で悪いことするダニをね 食べてくれる、まあ、用心棒みたいなものを、
はい、
まあ、その第二室の中に住まわせてる
住み込みの用心棒ですか。
住み込みのガードマンというんですかね。ね、そんなものがいてて、まあ、そのクスノキの葉っぱに悪さをしようとしているものを退治してくれてるというようなことなんですけど、
ね、だからさっきおっしゃった共生、
そうなんです、
共に生きているという、はいはい、へ、
やっぱりその寿命の長生きというのはやっぱりそういう、うん、まあ、上手にこうあの自然と共生をする仕組みを持っているというんでしょうかね、
うん、
そういうのはちょっと言えるのかなと思いますし、はい、まあ、長いその植物の歴史の中では当然そういうあの美しい共生関係はどんな植物にもあるんですけどもね、
うん、
もうあのクスノキはこういったあまり知られてない話なんですけど、葉っぱ代にそういったことが繰り広げられているといった。
じゃあ今度クスノキの葉っぱをちょっとこう、はい、ね、じっと見てダニ室、
う
ん、
そうですね、
はい、どんなダニがいいんだろうな。でもこれ は,
目では見えない、
肉眼では見えな い,
えないです。
ちっちゃいダニなんですね。
匂いもね、先ほどおっしゃったように嗅いで見ていただいたりとかね、
なんか本当にちょっとよりクスノキが身近な木になったような気がしますので、はいはい、ぜひね、いろんな機会で触れ合っていただきたいなと思います ね。
クスノキはちょっと先ほど薬になると言いましたけども、はい、あのこれは外用のやっぱ薬の用途に使われるもんで、
はい、
あの決して身を飲んでみたりとか食べてみたりとかね、
はい、
葉っぱを煎じて飲んでみたりとかいうのは絶対やめてください。これ逆に毒になりますから。
え、そうなんですか、
はい、それちょっと言い忘れてましたね。
あら、はい、なんかでも本当にあの昨日お話をなさるときは藤原先生はもう笑みがこぼれるというか、本当に木がお好きなんですね。
そうですね。
うーん、
まあ、クスノキいうのはね、本当にあのそういうでかい木が町の中に残っているというのは、
うん、
人の営みがもうかつて昔からずっとそこにあったっていうことのまた証明にもなるんですよね、
うん、
ですからもうその木の中ではいろんなドラマがあったりとか、
うん、
あの例えば船坂小学校の、ね、南側にあの校庭のところにも一本保護樹木のクスノキありますけども、それはそれでやっぱりそこの在校生を見守ってきた歴史があったりとかね。
そうですよ ね。
あの、浜脇小学校にもね、確か大きなクスノキがあの保護樹木になってたと思うんですけども、やっぱりその思い出にもやっぱりその巨木っていうのは反映されているもんですし、
うん、
そういった意味ではやっぱりしっかりそういった場所の保護樹木なんかも、守っていかなければいけないのかなとは思いますけどね、しっかりと。
そうですよね、はい、やっぱりその歴史っていうのを思った時に、なんか本当にちょっとこう触れてみてパワーもいただきたいなと思いますし、
はい、
ね、クスノキぜひぜひ西宮市の木でございますから、いろんなところで親しんでいただきたいなと思いますね、
はい、
さあ来週はですね、いよいよです、紅葉はどうなのかというところで、まあ、あの本当にあの紅葉スポットも教えていただきたいですし、まずその紅葉のメカニズムというのもね、いろいろと教えていただきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。というわけで、癒しをもたらす西宮の木々、今日は西宮のシンボルクスノキということで、ゲストティーチャーの樹木医藤原孝之先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。